声と妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。
はい、
私小ネタ超特急の運転士、はい、エイミーでございます。はい、もう皆さんお気づきですね、うん、本日は、あ、そうか、映像にも映ってるからわかるかな。本日はゲストに太郎ちゃんを迎えします。
やっぱり私はそういうつもりはなくてたんですけども
あの自前モザイク自前モザイクしないで大丈夫なので、
でもやっぱりそれやっぱりやばかったかなって思ったんですけど
お小遣いがもらえるって聞いたんでみたいな、
でもこうなると思わなかったんですよっていう、
まあそれはね、夏休みに ね、うん、惑いがちな10代に警告を発してみたね今。
そうですね、
はい、ということで、うん、太郎ちゃんに本日はゲストとして1時間よろしくお付き合いいただきます、はい、
またお邪魔します。
はい、はい、ということで、小ネタ超特急、今回の内容は、アンケートコーナー俺の話、アンケートテーマは8月ということでね、はい、あなたの夢の夏休みの過ごし方ということで、はい、皆様よりたくさんご回答いただいてますので、うん、後ほどご紹介したいと思います。そしてエイミーがおすすめする作品をご紹介するコーナー、今月のこれはですね、セレクトタイトルバスン
反対かな、
あ、反対だね、反対だね、ごめんごめんめんごめんごやで、ね、こちらですね、白浜かもめさんのとんがり帽子のアトリエ、これちょっとすんごい話題になっとるんでご紹介しましょう、しまそう
しまそう、
ね、何どうしたこれ、なんか急金遣いみたいな感じになっちゃったけど、ね、
しまそう、
はい、ということで小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはユーストリーム、そして FM 那覇のサイトトップページでユーストリーム配信中でございます。ツイキャスでもライブ配信しております、
はい、
パソコンでしたら番組ブログ左上のツイキャスのアイコンクリックしてフォローお願いいたします。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会の方でしたらライブ配信中にコメントご投稿できます。私に余裕があればの話ですけれども、うん、まあ番組中にご紹介できるようであればご紹介しようかなっていう感じのやんわりとした、
そうですね、
ぬるいぬりで、はい、柔らかめで言っております。また後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、そしてポッドキャスティングで配信しております、うん、FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに掲載しております。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。
ナンバーワン
小ネタ超特急 78.0。 FM 那覇。Your radio station。
てててん。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております、
はい、
ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介するコーナー、俺の話のコーナーでございます。
これ楽しみなんですよね。
ねえ、ね、ありがとうございます、うん、もう太郎ちゃんはね、私のトークのね、呼吸を知ってるのでね、相槌が本当にねもうなんて言えばいいの、スムースクリーミーなんだよね。
スムースクリーミーなテレッテッテッテッテ、ちょっとね、このね、私の中の
スムースクリーミー
なのをちょっと今出してました
出せました、ね、はい、太郎ちゃんバージョンで、はい、ということで、早速ご投稿をご紹介したいと思います、
はい、
まずはラジオネーム百均さんです。ありがとうございま す。夏休み1ヶ月もらえたら、うん、家にこもってフィギュアを作りたい。
あ、そうね、
戦艦とガンダム家にあるのですが、いろいろと手を加えたい。
あ、なるほど、
時間が欲しいですね、うん、ということで、
フィギュアはもう確かにね、作られる方に関しても本当にもうこもりたいんでしょうね。
で、なんか、うん、まあ、人にもよると思うんだけれども、うん、私の知り合いでそのフィギュアとか立体を作る人って、はいはい、結局なんて言えばいいのかな、こう小出しの空き時間でやると、うん、だんだんね、自分の作りたい立体のフォルムがぼやけてくるんだって、うん、自分の中で。
なるほどね。
で、最初にガツン って決めた時に、うんうん、ガッてまとめてもう本当に寝なかったりして連続30時間とか、うん、もうその集中して、うん、あの時間を何日取ってもうあの最初に思ったラインに近づけるためにガーって短期集中でやるってい う,、うんうね、いう友達もいるから、あ、まあ、そういう人ってやっぱりさ、うん、あの連休っていうか夏休みとかがないと、うん、なかなかやれない、ね、仕事でやってる人だったらあれだけどさ、うんね、もう普通に仕事されてる方なんかは、ねうんあのまあ、平日の夜でも時間取れたらまあ割とラッキーかなって思うけども、うん、だから、ね、あの3連休とか、うん、あの取れないとなかなかできないっていう人もね、う
ん、
もう
多分あの趣味でやっていくっていうよりもなんかこうものフィギュアとかって本当にちょっとものづくりの考えもちょっと入っちゃうから、
そうそうそう、
ちょっともやっぱ一気にね仕上げたいっていうのはあるんでしょうね。
どっちかっていうとなんか職人さんみたいな感じのね、
う
ん、
なってしまうかも、うん、
雰囲気だからね。確かにその気持ちわかります、うん、続きましてちちょさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。船旅がしたいです。
ほほ、
あの勇敢クラブみたいな感じでトラブルに巻き込まれてイケメンと出会って、はい、最終的には仲良くなりたいです。
なるほど、最終的に仲良くなりたい、うん、なるほどね、
うん、そこが着地点ね。
そうそうそう、そこね、うん、そこね、うん、
これ友達に言ったらバカだなって言われました。いやいやいやいや、うん、いやいや違うやで。
いや我々は完全に同意ですよそれは、
うん、もう激しく同意ですよね。そうですよ。もうでもね、もうね、勇敢クラブみたいな感じでっていうので大体つかめる、私たちも ね、うん、ま、ね、まあ、世代なんでわかるんですけれども、ね、ま
あ、あの時あのプリンセスがいろいろだったんですよ確か。
あの時、そう、あの時の船旅はプリンセスが、うんうん、確かそのプリンセスってビドウとそっくり
これはやばいよ我々、ね、
あのね、身代わりになったりだ
ろ
う、ね、
そうそうそう、いろんなこと、ね、あのアクシデントをね、乗り越えるやつですよ、みんなの起点で。
ですよね、はい、さすが分かってる、
分かってんな。
ということで、続きまして、マー君さんです。ありがとうございます。ます
よかったよかった。
はい。はい、まず、夏休みを過ごすにしても、うん、絶対お金が必要なので、
そうですね、
まずはお金が欲しい。
はい、
とりあえず今私に100万ください。
はい、そうですね。
私も欲しい、
うん。
そしたらまず京都に行って豪華な宿に泊まって豪遊をする。
はい。
そしてエステとかに行ってツルンツルンにしてもらう。
はい。
すっごいわかるそれ。
そうだね。
それから高いランチとか余裕でかまして食べる。
ほう。
しかも単品で追加で頼むと。あ、これ商品の夢よね。
わかるよ。
ね、うん、単品割高なんだけどね。
そうそう、あえて
単品で行くみたいな、ね。
そうそうそう。いいよね。ここで春巻き追加みたいなね。
うん、そうそうそう。
わかるよ。
春巻きなんだ。
いや、なかなか。
いや、
追加は。
特にね、夏場なんか生春巻き行きたいところに単品追加でね。それからおしゃれして、タクシーでデパートとか行って高いもの買う。そして家で高いお寿司の出前を取って食べて寝る。夢だな。
夢だな。
わかるよ、うん。すみません。妄想も限界です。普通にゲームしながら、ね、正月みたいな夏休みが欲しいです。ということで。でね、いやいや、でもね、あの、うん、妄想力すごい大事。
いいですよ。
うん。うん、
あの、お寿司もちゃんとあの、松茸梅の松とかね。
そうそうそう。
そのクラスだよね。
そうそうそう。もうね、そういうのをね、うん、あの、食べたいっていうふうにね、うん、言い続けてるとね、うん、いつか意外なルートで実現することがね。
そうそう。あの、回らないお寿司とかで行けるかもしれないですからね。
そうそうそう。意外にあるから。
いいですね。これは夢持った方がいいと思います。
ねえ、うん、いやもうあのね、今言ってる流れはあのとりあえず最初に100万円もらえたら、
ね、
あの一通り一回一、
う
んうん、回ずつ
まずはね、
あのね、
ま
あの単発企画としては実現可能なので、
うんうん
ねうんうん、
これは夢持っていいと思いますよ。
そうそう、
できるかも。
もう夢持って、まあでもね、うん、普通にゲームしながらね、正月の夏休みもね、全然ありというか、むしろこれも理想のね、一つなので、
完全に理想です。
ね、うん、ということで続きましてはこちらラジオネームチャオズさんです。ありがとうございます。沖縄の離島で過ごしたい。
ほう。
海を見ながら過ごしたい、うん、のんびりしたいな。本を買い込んで1ヶ月ぐらい島で暮らしたいです。
あ、なるほどね。
台風怖いけど、
そこよね。そこがね、
そこよね、うん、沖縄の夏休みはそこよね。そうなんですよ、うん、そんな青空の下で読みふけりたいのはミステリー小説です。
は
あ、伊坂幸太郎さんとか森博さんとかドキドキワクワクしながら読みたいです。
あ、なるほどね。
意外だね。なんか私、うん、夏に南の島でミステリー小説ってあんまりイメージにないんだけれどもなかなか、
ねう
ん、
でもあのミステリー小説といえばあのエミッペさんだいぶね読み込んでらっしゃるじゃないですか、人生かけて。
まあ人生かけてじゃないけど、まあちょいちょい好きなんで、あのまああのね、ミステリー好きの方には本当に申し訳ないんですけれども、うん、まあまあ好きなのは好きよわし、
ね、どうですか、うん、やっぱ青空の下はちょっと
私ね、青空の下に似合うね、うん、あのミステリー小説がね今んとこわからないのよ
なるほどなるほど、う
ん、だって私あの、うん、なんだっけ、あの沖縄にさ、そのそもそもあの まあ、なんだっけ、18の時に引っ越してきた時に、うん、まず沖縄に引っ越したらこれ読むぞって思ったのが、な、うん、でかわかんないんだけど、うん、村上龍さんの悲しき熱帯だったからね。
あ、そうなんだ。
まあ、18歳で読むものかなって言ったら結構なかなかね、中身としては微妙なんだけれども。
うん、ちょっとね、なかなか大人な感じですよね。
そうそうそう。なので、ミステリー、私の中では、なんていうのかな、例えばさ、こう、ちょっと、ずっと曇り空で常に肌寒い、うんイギリスの北部とか
を
体感するためになんかそのヨーロッパものの、ミステリー読んでたりとかっていう部分がある、ね、あるので、ほらそれでさなんだっけすごい有名になったというか、まあ、売れたドラゴンタトゥーの女なんかは、はいはいはい、あれは北欧がベースの話だったりするじゃない。だからなんていうのかな、うんうんうん、自分が行ったこともないし、うん、この人生の中で行く予定も当分ないっていうような、うん、その、寒い、エリアの、ことを体感するためにミステリーを、うん、あえてヨーロッパとかのミステリー読むときはそういうところもあるね。
なるほど、なるほど。うん。まあ、でも、うん、なんかこの涼しい部屋で夕暮れ見ながらっていうのはなんかありかもしれないですよね。
そうそうそうそう、うん、そういう感じで、うんうん、なんかさ、もう、ま、真夏の下でヤシの木陰で、うんうんうん、ビーチで横になりながらミステリーっていうのはね、なかなか私のライフスタイルの中には入ってこなかったんだけど、
なかなかね、う
ん、
まあ、きっと本がね、いろいろとお好きなんだろうな、面白いなっていうのはね、そういう環境で読むのもいいですよね、う
ん、でも今このチャオズさんの投稿と太郎ちゃんの話で、ね、ちょっと私南の島の夏に似合うミステリーちょっと世の中にはきっとあるはずなんで、
ね、もしかしたらね、なんかこう、
なんか何、うん、て言えばいいの、こう、こうバカンスに来たビキニ探偵的なものが、うんうん、あれちょっと違う。ビキニ探偵はちょっとテイスト違ってくるから。ビキニ探偵と、なんだっけ、ビキニ助手がなんか、
ビキニ助手が、
ビキニ助手がなんか、あんなことやこんなことに巻き込まれたりする。
もしかしたらプールサイドで何かあるかもしれないですからね。
俺頭の中じゃドタバタコメディしか出てきてないんだけど、大丈夫かな、これ。
あるかもしれないよ。
はい。ということで、続きましては、こちらタコちゃんさんです。ありがとうございます。僕が今使える有給を全て使ってまで過ごしたい夏休みといえば、はい、アイドルフルフルポケットを追いかけることです。
フルポケ、
フルポケ、フルポケ
出ましたね。
はい、推しはもちろんミーアちゃん。この夏できるだけ会いに行きたい、
はい、
今月はリリーベもあるしツアーも全て追いかけたいです。
すげえ。
だから夏休みをもっとくださいということで、
これは真理ですね。
ねえ、うん、でもね、まあ学生さんならそうだけど、うん、社会人はさ、なかなかほら、なんていうの、こうね、うん、近隣開催以外のリリーベに、ね、そうそう行けないじゃん。
難しいよね。
週末が休みだったとしても、うん、開催地までのこの往復考えると、うんね、なかなか厳しかったりとかするから ね、
う
ん、
そうでしょう、
やっぱそういう人は夏だよ ね、うん、
やっぱその休みでね、そう一気に追いかけるっていうのはなんか分かりますよ。
あ、でもね、このリリーベとかさ、ツアーも全部追いかけたいっていうくらいの推しがいるってすごい幸せなことだと思う、
ね、すごい幸せですよ、ね、私アイドルではないですけど、うん、プロレスを追いかけて内地回ったことありますから ね、
プロレスを追いかけてね、来たい来たいみたいな感じで、はい、
行ったり行ったりしましたから ね、すごくわかりますよ。
そういうさ、情熱を持ってるさ、うん、なんて言えばいいのかな、ジャンルとか推しがいるっていうのはさ、うん、すっごいさ、生活に張りがない、
うん、もう本当にエネルギーですから
ね、
う
ん、でなんかさ、結局その、うん、追っかけるための、うん、ま、なんて言えばいいの、予算的なものを考えたら、うん、こうね、普段の仕事とかもさ、ちょっと頑張って、
うん、そうですよね。
ね、
なんか、ね、今月頑張ってとかね、あるんですよ。
今月頑張って、ちょっとね、残業手当とかもね、うんうんうん、がっちりついたりとか、そうそうそう、いろいろね、ボーナスとかね、うん、やりくりしていこうっていうところとかでさ、うん、割とさ、スパンがさ、うん、1年スパンとか先のこと考えられるじゃない。
そうだよね。
ね、
うん、あると思います、これは、本当に、ね。計画できるっていうのはすごく楽しい。そうそう、
計画的に日常生活も送れるし、うん、計画的にその余暇を全部追っかけられないっていうのは確かにね、辛いとは思うんだけれども、うんうんうん、ね、そういうふうなメリハリつけられるっていう意味では、そうそうそう、推しがあるってね、
夢がある話ですよ、これは。
そう、すごいことだとね、うん、私は思うよ、うん、はい、続きましてはこちらギャルソンさんです。ありがとうございます。一日中アニメを見る日々を3ヶ月くらいしたいです。
3ヶ月
夏休みじゃないね、もう、ね、
3ヶ月きますね、う
ん、最近ずっと仕事忙しくて全然終えてません。アニマックス見れてない。あ、ガンダムたくさんやってるのにということで、
今本当にやってますよね。
ねえ、
うん、
もうアニマックスといえばガンダム、ガンダムといえばアニマックス、うん、ねえ、そして BS11 といえばスティーブン・セカールみたいなね、まあ私の中ではそうなんだけれども
、もうお決まりな感じですよね。
もうね、先週末もね、うん、セガール祭りやってたんで、セガールに着くセガールっていう感じで。
いや、すごいよ。
はい。うん、あ、でも3ヶ月ぐらい。まあ、
そうね。
3ヶ月か。あのね、そういえばね、私ね、
ちょうどワンクールかな、これ。
そうそうそう。そうよね、うん、私ね、今期の夏アニメですごい悲劇が起こって、うん、だいたい今期の推しアニメっていうのを最初にハードディスクレコーダーにキーワード登録しとくのね、うん、でもこのキーワードのタイトルは全部録画しとけよっていうので、うん、だいたいその推しアニメを録画してるんだけれども、うんうん、もう本当にうっかりしてたんだけどさ、はい、ね、夏クールが始まった第一週目で、うん、どうやらハードディスクのキーワード録画機能が、うん、おいかれ遊ばしたみたいで、
うん、
ね、1話から全部撮れてなかったっていう。
うわー、なるほど。
唯一撮れてたのは異世界食堂の第1話だけで、あとはキーワード登録が全滅してたの。
あ、じゃあもう全然撮れてない。
全然撮れてなくて。
うわ、もったいな。
で、なんかもうさ、機種をリセットしたりとかいろいろやったんだけど、結局キーワード登録が何の因果か、もう本当にね、お亡くなりになったので、
これはきつい。
手作業で録画予約
でも、これを選んで、
もうでもほら、もうこの時期だったらもう5話ぐらいじゃない、うん、もう進んでて。
そうです。
1話から4話が、全くわからないものがあるので、まあ、ちょっと軽くむせび泣いたよね。
泣くね、これは泣くね、う
ん。ハードディスクレコーダーの前で四つん這いになって泣いて、私。
エミッペは確実に抑えてると思ったよ、また今年も。夏も。
そう、うん。もうね、ほんとやられた。アニメも口惜しいんだけど、今まで欠かさず撮っておいた、うん、タモリクラブまで、撮れてなかったって。タモリクラブもキーワード録画だったから。
そっかそっか。
7月からこっちのタモリクラブが全然撮れてなくて。
これは悲しい。
ほら、タモリクラブはさ、うん、絶対 DVD にならない番組じゃん。
ならないですよ。流浪ですからね。
ねえ、はい、もう泣いたよ、もう泣いた泣いた。
そんな惨劇を今知ることになったと私。
ねえ、だからキーワード登録でやってる人なんかは、ちょいちょいちゃんと録画できてるか、見といた方がいいよ。
確認した方がいいね。
ね
え、みんな。
まあ、これがさ、うん、まあ、私現段階で気づいたから、まあ、1話から4話なんで、うん、まあ、ブルーレイ出た時に最初の1枚か2枚を、まあ、レンタルとかで見たらどうにか取り戻せるけど、これまるっとワンクール取れてなかったってなったらさ、
これは悲しい。
まあ、時間ある時に見るかぐらいのノリでワンクール取れてなかったらさ、泣くよね。
泣くね。
泣くし、多分ね、二日ぐらい、うん、私ね、寝込むと思う。
連絡が取れなくなる、ね。そう。エミペと。
まずね、フェイスブックにもツイッターにも、何の反応も示さなくなるから。
多分なんか LINE しても既読スルーになる
って、ね。そうそうそう。もし私がそんなことになったら、あ、ワンクール、やられたなっていうふうに。
落ちたっていう。
落ちたってね。
落ちたっていう。ワンクール落ちたっていう。
思っていただければ間違いない。なね、ということで、続きましては、こちらラジオネーム、天丼さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
理想の休みは全国あちこちに飛行機や新幹線で行って1週間くらいそこで過ごすことです。
あ、もう
気まま旅だ ね、
うん、
観光地よりはその土地の本屋とか喫茶店を巡ってゆっくりしたい、
うん、あ、いいですね。
夜は地元の人がやってる居酒屋で酒飲んで寝る。
あ、いいですね。
理想だな。理想の休みというより理想の老後ですねということで。
なるほど、
うん、
いや、でもこれいいですね、
うん、でもなんかさ、目的地を決めないで行くってすごい、うんうん
うん、ふらり旅、
ふらり旅、うん、いいよね。
いいですね。なんか我々ってふらり旅ってなるとどうしても飛行機乗ったりしたりとか、ちょっと車でっていうちょっと交通手段が割と限られるけど、本土とかは電車があるから、
そうそうそう、
行きやすいかもね。
普通にさ、別になんて言えばいいの、うん、新幹線乗らなくてもローカル線乗り継ぎ乗り継ぎで行けたりするじゃん、うん、だからなんて言えばいいの、それでさ、沖縄の人ってやっぱりさ、まあ、島なので、うん、なかなか体感はできないけど、なんかさ、1時間とかそこら乗ってたら、うん、隣の県とか隣の隣の県とか、うん、余裕で行けたりするじゃない。
そうなんだよね。
で、そうすると、うん、なんて言えばいいのかな、生活の文化とか、うん、あと私本当に内地で旅行に行くときに思うんだけれども、うん、家の作りが違ったりするのよね。
そうね、うん、そうそうそうよ。
で、
う
ん、なんかさ、ここのエリアだけ屋根瓦が、うん、
グレーしかないとかさ。そういうことに私ね、気づくタイプなの。
なるほど。なるほどね。
あれ、屋根瓦。トンネル越えてこっち屋根瓦グレーしかないんだけど、なんか条例で決まってんのみたいなのとか。
なるほどね、屋根瓦。
そう、私ね、なんだっけ、列車の旅で、あの、日本海側を、北海道まで縦断したことがあるので、九州から。
あ、ね。
そう。
素晴らしい。
丸二日間ぐらいかけて。ね、まあ、丸二日で行けるんだよ、それでも。
行けるってのはすごいけどね。
うん、そうそう、うん。なんだけど、やっぱその時にね、一番その衝撃だったのが、なんだっけ、新潟から北の日本海が、やっぱりなんて言えばいいの、うん、私の思ってる演歌の似合う日本海だったっていうのも覚えてるし、
なるほどね。
時期は春先だったのよ、うんうんうん。5月とかのベストシーズンだったけど、うんうんうん、やっぱりそれでも、私たちの体感で言う5月って、もうちょっとか、片足夏に踏み込んでる5月なんだけど、
あったかい感じね。
あっちの5月は違うのよね。
ああ、なるほどね。
まだやっぱりちょっと肌寒いし、うんうん、まあ、行った時期がたまたまそうだっただけなんだけれども、うん、グレーの空で、グレーの日本海だったのよ。うん、
わあ、すげえ。
で、こう、岩場に打ち付ける白波的なものもあるし。うん、
で、ちょっと東方的な何かですね。
そうそう。で、一番びっくりしたのは、青函トンネルを越えて北海道に乗った途端に、うん、家の建て方が違うっていう、
ね。ああ、なるほど、なるほど、ね。
衝撃で。やっぱさ、雪国っていうのもあるんだけど、うん、屋根瓦のお家がないのね。
ああ、なるほど。
いわゆるね、分かる人は分かると思うんだけど、スレート吹きの、うんうんうん、家なの。
ああ、なるほどね。
そう。
雪がね、積もるからちゃんと落ちやすいように。
そうそうそう。で、なんて言えばいいのかな、こう、家と家との境目みたいなのが、うん、まあ、沖縄だったら、例えばブロック塀だったりとか、うん、あと生垣とかだったりするんだけども、うんうん、豪雪地帯だと、うん、はっきり言って家の生垣とかっていらないんだなっていう。
うん、なるほどね。
あとなんだっけ、ね、なんだっけ、うん、わかる人はわかると思うんだけど、うん、沖縄ではまず見かけない、うん、石油入れがあるんだよ。
あ、石油入れ。灯
油入れ。灯油入れ。
ああ、暖房ですね。
暖房に使う用の灯油を一旦備蓄しておく、うん、灯油入れ、でかいね、四角い湯たんぽみたいなのがね、うん、家の外にあるの。
はいはい。
で、勝手に、うん、まあ、馴染みの灯油屋さんとかが補給しに来てくれるの。
う
ん、
なるほど、ね。
何リットル入れといてくださいって電話したら、うん、配達っていうか、もうわざわざチャイム鳴らさないで、
うん、もう
勝手に灯油が補給されて、で、だから家の人なんかは、ストーブの灯油はもうそこに補給されてるのを取りに行くだけみたいな。
う
ん、
わあ、なるほど。
そうそう。
もうそういうふうに地盤ができてるっていうことですね。そうそう。
なので、うん、私たちの知ってる住宅地と見た目の風景とかカルチャーが全く違う。うのが面白いから、やっぱり ね旅行ってね、
うん、
がっつり何軒もまたぐのに行ける、うん、行ける人はもし、
うん、
行ってみて、そうすると日本って、うん、すごいいろいろな文化が混ざってる土地なんだなっていうのを ね、うん、
なるほどね、
改めて体感できると思う。
なんか実感できちゃうっていうね。
そうそう。で、うん、私はもうその時本当にね10日うん、かけて、だから一回、まあ、沖縄から出発して九州行って、で、九州から、ま、新幹線乗ったりとか、旅客列車に乗ってずっと北海道まで行って、で、帰りは飛行機で、一気に沖縄帰ってくるのもったいないなと思ったので、一回東京行って、で、東京でまたいろいろ遊んでて、太平洋側の列車の縦断の旅は自分の中でね、この先の宿題なのね。
なるほど、なるほど、ね。
やりたいなって思ってた時に、東日本の震災があって、もう列車がちょっとね、どうにもならなくなったので、もうこれは先々の、この先東北が復興してからの楽しみにしようっていうふうに、
本当に思ってて、
でももうほら、列車とかさ、東北の方も、もう問題なく行けるようになったから、そろそろ、ね、復興の具合も見ながら、ちょっとね、太平洋側、日本縦断、ちょっと私幸いにほら、会社勤めじゃないからさ、自分でここからここまでは仕事しないって決めたら、まあ、幸い休める、仕事をしてるので、
なるほどね。
行こうかなっていうふうにちょっと思ってて。
いや、でもこれいいですね。夢がある話ですよ。
そうそう。なんかこれでね、これの太平洋側の旅が完結したら、私日本一周外堀埋めたってことになるので、
あ、すげえわ。
大体ね、
すげえわ。
東北の、東北じゃない、北海道の知床とか、辛いから、
そこは
また別の、
そこまた別枠になるから、
別枠のドリームになるんだけれども、とりあえずそれで行って、こういいです、ね、自分の中の、線路をね、繋ぎたいなっていう夢があるので、
いいです。でもこのちょっ旅いいですね。本当にいいですよ。
ね、列車の旅には私大好きなんで、
いいですね。
これラジオで話したことあるか分かんないんだけど、実は私ね、高校時代に、女子高校だったんだけど、列車を、 一列車、女子高生しか乗ってない修学旅行列車を編成したことがあるの。編成したって、私が編成したんじゃないんだけど、旅行代理店が編成したんだけれども。
乗るのはその女子校だけ？
そう。で、私のいた女子校は、11クラスあって、ほぼ全員が参加だったのね。
ほうほうほう。
だから、400名近くの女子高生と、引率の先生が、しかも寝台列車。
はあ、
一列車特別編成で、特別ダイヤで、で、それで大阪から、鹿児島まで。
何時間ぐらい？
一晩の丸二日ぐらい。
なるほど。ああ、なるほど。一泊二日だ。
そうそう。で、ほら、なんだっけ、結局さ、食べ物とかは、駅弁スタイルのやつを、仕出しを、その途中の駅に停車して、別に私たち降りないんだけど、そのお弁当を、そこで補給して、っていう。
わあ、すごい、すっげえ面白い。
そうそう。で、もう結局はなんだっけ、コンパートメントみたいな寝台を、寝台で2段ベッドだったのね。で、もうそこに、もうみんな友達なんかと行って、もうはっきり言って、どんじゃらとか。これがね、女子高校のね、修学旅行のスタイルでいいのかどうか分かんないんだけど、どんじゃらやったり、
どんじゃら。
まあ、金銭じゃなくてね、ポッキーとかおやつをかけてのカードゲームなどをね、
ほうほうほう
したりして、すごい楽しかった。
いやー、なるほどね。それ、すっごいいい思い出だね。
そうそう。他のお客さんが全くいないっていう環境がまた面白くって。
いや、いいですね。
そうそう。
それはいい。
うん。
いやそれはなかなかここではまず、まずはそれはないけども、
ね、まあ、でも今私 その母校が同じようにその特別列車を編成してやってるかどうかは分かんないんだけれども、ね、友達とかにどの県出身の友達に話しても、そういう修学旅行をやったことがなかったって言われて、
なるほど、あ、もう本当じゃ珍しいんだ、じゃそれ
多分パターンとしては珍しかったんだろうね、
あ、なるほどね、
やっぱり飛行機の移動とか、列車でもそんなに長距離の、を結局乗り換えなしでずっと来てるわけだ、南下するわけだから、そういうのやったことないって言われて、羨ましがられたから、私すごい貴重な体験したんだなってね、大人になって気がつきました。
これすごいいいです ね
これちょっとしたね、自慢だ ね、
いいね、列車旅いいね、
列車旅いいよ、私 ね列車旅はね本当におすすめしたい、あと私食い地張ってるんで、やっぱりほら、ワゴンが来るたんびにアイスもおやつも買うし、駅弁も買うし、
そうね、
なんなら駅弁2つ買うからね、違うテイストのもの
和風と洋風でね、
和風と洋風で攻めたりとかね、そういう楽しみあるんでね、
あ、いいですね、列車、
列車旅行きたい、ね、
いいですね、
絶対楽しいと思うので、なのでね、でもやっぱりね、思うんですよ、こう先ほどの方も書かれてたけど、老後の楽しみみたいなのもあるんだけれども、列車旅に関しては、体力があるうちにやらないと、
あ、そうか。
通形が割れるように痛くなったり、列車
に、
列車にもよるんだけれども、ローカル線になると、本当にね、なんて言えばいいの、沖縄でいうステーキハウス、ジャッキーの椅子みたいなさ。
直角のやつな。
ジャッキーの椅子って言ったら分かってもらえる人は分かってもらえる。
分かる、分かる。
ジャッキーの椅子みたいなのに、3時間4時間乗るのに耐えられるのってな、なかなか体力がないと無理じゃん、
そうね、
でやっぱ乗り換えとかもさ、結構ほら何、階段の上り下りとかが、駅のアクセスとかにもよるんだけれども、きつかったりするので、若いうちの方がいいよ、列車旅
じゃあもう今のうちですよ、我々
老後の楽しみに乗っていいのは、七つ星とかの至れり尽くせりのああいう寝台列車だから、
椅子がいいやつね。
そうそう。でも本当にね、荷物の上げ下げから全部ね、コンパートメントのスタッフがやってくれるような豪華寝台列車は老後の楽しみでいいんだけれども、青春18切符みたいな旅は本当に若いうちにやらないと、
今のうち。
途中でね、こっちが倒れるから。
そうね、なるほどね。
でもそういうのでね、楽しめる方はね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。
思いがけず、いい話聞けたぞ。
はい。ということで、続いても行きましょう。
はい、
こちらにゃんさんです、ありがとうございま す, います夏だったらハワイの海を 見下ろせる超高級マンションで一日中引きこもりたい、青い海、青い空を部屋で眺めながら、毎日ルームサービスで一歩も外に出ず過ごしたいんで す,
そ, うです、ね、
そして日本から50冊ぐらい持ち込んでずっと読みたいです。
あ、なるほど。
せっかくだから長編バサラとか僕の地球を守ってとか学生の時に読みふけてた漫画を再びじっくり読みたいという、
なるほどね、
確かに長編一気読みはね、
もう有名ですね。確かに
私もね、うん、もし長編一気読みするんだったら、うん、今ならキングダムかな。
キングダム、
どんどこどんどこさ、ね、新刊出てるけど、うん、全然終えてないので。
まあ長いもんな、あれも。
でああいうのってさ、うん、なんて言えばいいのかな、一気読みしないと、うん、あの大まかなこう、うん、あれが流れがつかめなくなったりするじゃん。
途中でねまたいろいろ展開があるもんね。
そうそう、
本当に。
なんでね、まあ、そういうやつはねやっぱこのね、うん、夏のね、うん、長期の休みのうちに、ね、いいね、うん、一気読みするのが一番いいと思う、うん、太郎ちゃんは。
私はベルセルク読みたいです。
ベルセルクが読みたい、はい、あベルセルク、
もう全部
ベルセルクも一気読みするにはなかなかね、
う
ん、
ただ体力すごい消耗すると思うんですよ。
そう、あの気力も消耗するよね、ベルセルク
気力も消耗するから、うん、途中の聖書編でも多分私倒れると思うんですよ。だけど読むと思う。
読む、うん、理想の夏休み的な過ごし方って、
あの私ですか、うん、私はあのとりあえず、まあ、夏ってありますけども、うん、まあ、まず夏ってまあ季節一つあるんだったら、とりあえず今年の夏から来年の夏まで一回休む、
1年ね、うん。でもほら沖縄ってぶっちゃけ、うん、あの年間のうち2ヶ月以外はずっと夏じゃん。
そうだ、ね、
私的にはそうなんだけど、
うん、まあまあそういうもんよ。
ちょっと肌寒い2ヶ月とひたすら続く夏の繰り返しじゃん、まあまあ、
それもやっぱ夏かなというところで、
夏かなっていうところで、うんうんうん、1年がっつり休めるんだったらもういろいろやれるね、うん、
でそれであのちょっとまあ本土とかね沖縄とかでいろいろあの開催されるあのちょっとしたイベント、大きいイベントをいろいろ巡りたいなと思っています。
どんなイベント？
まあ、例えばニコニコ町会議とかですね。
おー、いいね。
やっぱもう大きいやつとかですね、うん、あとちょっとまああのコミケとかですね、うん、あとちょっといろんな全国各地でちょっと開催されている BL のイベントとかですね、
ハンプ会とかね、はい、行きたいわね、
行ってみたいですよ、じっくり全部制覇してみたいです、
うん、いいね、あ夢だね、夢ですよ、私もそれはやりたいわ、うんうん、はい、ということで、こちらですね、ラジオネームルンバさん、ちょっとお忙しい方みたいで、はい、毎日家事と育児に追われてる、
あ、
うん、そう、休みが欲しい、ね、ま、あのね、主婦業とかママさん業ってぶっちゃけ休みないじゃん、
う
ん、
そうですね、
365日24時間仕事っていうね、うんうん、感覚でも本当あのいらっしゃると思うんですけど、理想はお家にお手伝いさんがいて、うん、炊事洗濯掃除後片付け、うん、全部やってもらいながら、うん、私は録画で貯めてた家庭ドラマ、うん、いわゆる火曜日10時のドラマ
で
一気見します。
あ、なるほど。
それから24とロストと X ファイルを一気に借りてきて全部一気見しながらビール、
あ、いいですね、
うん、私は子供と遊ぶだけ、
あ、いいですね、
そんな時間が欲しい、切実ということで、
これは旦那さんプレゼントした方がいいんじゃないかな、
ね、
こういう家事サービスね、ね、
まあ、旦那さんがね、旦那さんのワンオペ育児がどういう感じになるのかっていうのもね、うん、まあ、少々不安は感じてらっしゃるから、そ、ね、まあ、それに関してはもう本当プロにやってもらう方が、う
ん、なんかちょっとね、うんうん、そういう時間ちょっと差し上げてほしいですよ
ね、
う
ん、まあね、旦那さんもね、まあね、うん、頑張ってらっしゃるかもしれんけど、うん、ちょっとね、あの、うん、奥様に夏休みを差し上げる感じの流れ、ね、ちょっとね、頑張ってみていただきたいなぁなんて思います、はい、続きましてはヨーデル軍曹さんです。ありがとうございま す。理想の夏休みはガンガンに冷房の効いた都心のセレブ御用達ホテルのスイートルームに超美麗の巨大モニターとゲームのハード機持ち込んで一日中バスローブ一丁でゲーム三昧です。
すげえかっこいい、
バスローブ一丁 か、最高だな、うん、食事はすべてルームサービス、ゲームのプレイに疲れたらジャグジーとかに入って窓から仕事のために通勤する人々を見ながらムスカのように高慢な態度で、
うわ、
見たまえ人間がまるでゴミのようだとかって最低のろくでなし発言をしてみたいです。
わー、理想、
わかる、
すげーぞ、
すごいろくでなしのことをね、うん、言ってみたいよね、
わかる、
高層階から、
うんうんうん
うん、
それで言った後であってなるんだよ ね、
言った後に言った後にちょっとした罪悪感を感じるところも
反省となんだけれども、いやー、これはいいですよ、
言ってみたいっていうのはありますね、うん、続けましてはボニョは魚の子、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。夏休みといっても今だとあちこち混んでるから人がいないところに行きたい、なので北極とか南極に行きたい。寒すぎやろ、もう暑いの嫌です、うん、そこでペンギンとかクマとか、楽しく過ごしたい、
うん、
朝はペンギンとお散歩、うん、昼はクマとランチ無事でいられるかどうか別の話ね、
クマとランチ、
はい、夜はオーロラ見ながら花火 最高です。
花火。
こんなプランあったら最高だけどな、誰か連れてってくださいということで。
いやもうこれはだいぶね、もう全人類の夢じゃないでしょうかね。
本当夢よね、うん。私ももうオーロラ見に行きたい、ね。
それでオーロラ見ながら花火ですよ。
花火。
やりたいやりたい。
ねえ、うん、素敵だね、うん。カナダと、
うん、
カナダ行って。カナダっていうか、まあ、北極圏行ったらオーロラは行けるかなっていう感じだけど、
ね、とりあえずまず北か南かどっちかですね、
うん、北か南かどっちかだよね、まあ、うん、北の方はさ割と地続きで、
うん、
あの地続きっていうか、まあうん、ね、こう北極圏に行くっていうのあるけど、うん、南の方はさ完全に、うん、あのなんだっけ、自腹ですごい移動手段を組まないと。
そうだね、
南極の、ま、南極の方はいけないさ、
うん、船乗らないといけない、
船乗らないといけないから、うん、まあそれでもね、
ね、
まあ行く人は行くのでね、うん、実現していただきたいです
よね。いや、いいと思いますよ、これは
素晴らしい、はい、続きましてザンギーさんです。ありがとうございます。夢の夏休み、1ヶ月まるまる休みが取れてすぐヨーロッパに行って高級ホテルで休む。みんなやっぱり高級ホテル行きがちね。
そうね、うん、そうね、
あの、
う
ん、そこでビジネスホテルには行かないっていうね、うんうんうん、
高級ホテル、
ね、高級ホテル大事よね、うんうん、そしてアメリカとか行ってハリウッドとかで遊ぶ
とかで、
うん、そして東京のディズニーランドを巡って遊んで帰る、
うん、
現実には来月やっとで3日間ほど休みが取れるので、
うんうん、
とにかく映画をレンタルしてビール飲んで引きこもります。
まあいいですね、
遠出したいけどデブ症の僕には無理ですということで。
でもヨーロッパには行きたい、
ヨーロッパには行きたい。でもさ、やっぱさ、うん、あの小ネタに投稿してくださる人らしいなっていうのは、
うん、そうですね、
ほぼほぼ皆さん、うん、暑いの嫌いなんだよね。
みんな引きこもるっていう ね、
みんなできれば寒いところか冷房の効いたところで、うんうん、アニメ見るかゲームするかっていう ね、
でもエミッペとしては夏休みどうよ。
いやでも私もまあぶっちゃけ冷房が効いたお部屋で、うん、ゲーム三昧したいなっていうの。で、理想で言えば食料調達でスーパーとか行くのもめんどくさいんで、うん、まあ、ネットスーパーとか宅配とか、
うんうんうん、
一番理想なのは自分家の隣にテナントビルができて、うんうん、そこに1階からドラッグストア、モスバーガー、ココイチ、大戸屋、キングタコスが入ってくれたら、
全部あなたが好きなやつじゃん。
そう、まあ、そしたら半径20メートルの中で私生活できる自信があるので、うん。
なるほどね。
まあでもこれね、うん、あのっていうのをもしあの人に言ったら、うん、大体私ダメ人間っていう、
あって、
ね、判定がされるなっていうのがあるんですけれども、なるほどね、ちなみに来月のアンケートテーマなんですけれどもね、うん、ちょっとね、あの9月ということで、まあ、夏バテで、うん、あのちょっとねダメージを受けてる方ももしかしたらいるんじゃないかということ で、ね、ここはですね、俺の私の健康法ということで、
あ、これはいいですね、
まあ、夏バテ対策も含めて、うん、まあ、実際の効果はともかく、うんうん、健康にいいと考えて生活に取り入れてる健康法、
はいはい、
これから取り入れようかなと考えてる健康法を、皆様ぜひ教えていただきたいと思います。いいですね、こちらの方はですね、アンケートの、枠をブログにアップしますので、うん、はい、コメント欄よりぜひご投稿いただきたいと思います。ということで、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。
チャラララ、チャラララ、
海とビールと
小ネタ超特急78.0FM Naha Your radio station.
Do ya pa? 情熱熱風
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております、
はい、
ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介します。今月のこれの、コーナーです、
はい、
今回のセレクトタイトルは白浜かもめさんのとんがり帽子のアトリエでございます、うん、結構さ表紙とかもさ、
ね、
なかなか素敵じゃん。
すごい可愛いんだけど
ね。私これね、書店さんでメンチン列されてる時に、うん、あのなんて言えばいいの、ジャケ買い、
うん、あ
ほぼジャケ買いで、
あなた好きよこれ、
はい、うん、買いました。ご紹介したいと思います、
はい、
2016年月刊モーニング2、連載開始当初からこのね美しくて、うん、細密画のような書き込みが話題となりました。そして第1巻発売から爆発的に漫画好きさんの間で人気沸騰となりました。それがとんがり帽子のアトリエでございます。これね、出たらすぐにもう店頭での完売が日本全国の書店さんで巻き起こりまして、私が持ってるのはですね、これ販売、出た のが、2017年の1月23日なんですけれども、はいはい、私が持ってるのは発売から3ヶ月後の4釣り目、うん、
はあ、すっげえ。
3釣りとかも聞くけど、
だって
3ヶ月で4釣りだよ。
すごいね。
ね、ということでどんだけ人気か分かると思います。白浜かもめさんですね、ご紹介するの初めてなんですけれども、うん、ご本人がね、情報の量をコントロールしてるのか分からないんですけれども、うん、大変に、情報が少ない、うん、なので、分かっていることご本人からの情報のみで紹介しますと、生年月日も分からないんですね。
う
ん、で私の中では男性か女性か微妙なんですが、まあ、男性っていう読みで私は読んでたんですけれども、うん、性別もご自身からは発表されてないということで、多分男性と思ってます、うん、東京芸術大学のデザイン科をご卒業された、一応ですねフリーランスのイラストレーターというスタンスでいらっしゃって、うん、まあまあそれ含め漫画家なんですけれども、意外なのがですね、マーベルコミックスとか、うん、DC コミックスなどのアメリカンコミックの方で活躍されてるんですね。まあね、そのマーベルコミックスで表紙を書かれたりとか、挿絵書かれたりとかもあるんですけれども、私の大好きなスターウォーズのアメリカンコミックにもイラストを提供されてるということで、この番組でね、アメコミの作家さんに触れるの初めてなんだよね。
そうですね。
うん。ということで、でね、漫画デビューはビームコミックスです。ビームコミックスといえば、元々の流れといえば一期コミックス。うんうん、で、まあ、一期コミックスといえば、音読め語りとかね、うん。うん。あとは、ダンジョン飯とか、っていう、かつてない設定と、まあ、巧みな絵で話題のタイトルが多いっていうイメージなのよ、うん、私の中でビームは、うん。なんですけれども、そのレーベルのイメージそのままなのが白浜さんのデビュー作、これの前にですね、エニデビーっていう作品でデビューしてます。うん、で、その内容がですね、不真面目でだらしない天使と、生真面目な悪魔の二人が主人公ということで、うん、で、この二人が一応ね、性別的には女の子なんだけれどもね、この二人が、人間世界のコスメとかファッションを追いかけて振り回されるっていう内容の、なかなか面白い内容で、こちらの方もファンの心をつかみました、うん、で、アメコミ以外でもですね、文庫の表紙とか挿絵を書かれていまして、このエニデビーのファンを公言されていた作家の高殿まどかさんの作品の表紙を、うん、まあ、ファンっていうつながりでオファーが来たのかもしれないけれども、表紙を手掛けたことをきっかけに高殿さんと白浜さんは積極的に交流を始めていらっしゃいます。で、エニデビーが最終回を迎えた後、まあ、コミックスでいうと3巻で終わったのね。で、ファンは一体次はどんな作品になるんだろうっていうふうに期待してたら、なんとなんと王道魔法ファンタジーということで、
ね、
はい。一応ですね、ストーリーざっくり説明しますと、お祭りの夜に道端で座っていた自称魔法使いから買った魔法の絵本を買ったのが女の子のココちゃんです。この子ね、
ほうほうほうほう。
で、この物語の世界は魔法使いは生まれた時から魔法使いで、うん、一般の人は知らざるものっていうので、その魔法使いにはなれないのね、
うん、
どんなに頑張ってもあっちにはいけないっていう、うん、そういう世界観なんだけれども、ココはその魔法使えない知らざるものでありながら、ずっと魔法使いに憧れて、うん、ずっと魔法使いに会いたい、魔法使いの弟子になりたいって思ってたんだけれども、本来ならば見てはいけない魔法使いが魔法を使う瞬間を覗き見てしまって、この世界の魔法の真実、秘密を一つ知ってしまうのね。で、ここは無邪気な好奇心から、まあ、一つね、こう悲しい出来事を引き起こしてしまって、故郷とか家族から離れて、魔法使いのアトリエに住んで、まあ、弟子として、これから勉強していくっていう旅が始まるのが、一巻なんです。
ほうほう。
で、ようやく物語が転がり始めて、何かが見えてきたかなってところで一巻が終わってるので、うん、まあ、二巻すごい心待ちにしてたんですけれども、うん、二巻がですね、なんと8月23日に出ます。
今月ですか？
今月。もうほんとこれ奇遇なんだけれども、
すごいな。
つい最近アナウンスが出たのね、8月23日に発売って。で、一巻が、もう店頭の売り切れとか、うん、Amazon も在庫数だったりとかがあったので、二、うん、巻、できるだけ早めに手に入れたい人は要予約やで。
ああ、予約だね。
これ多分ね、店頭でもなかなか入手困難に2巻はなると思うので、2巻が23日に出ます、うん。しかもなんと嬉しいことにですね、特装版と通常版が出ます。特装版には白浜さんのミニ画集がつきます。
あら、大変。
なので、絵が大変、好みだわっていう方は、ぜひ特装版の方を。
うわ、
特装版の方もね、多分ね、予約しないとね、すぐに売り切れると思うので、
うん。そうでしょうね。
うん。こちらの方を予約して、 ていただきたいと思います。ほうほう、ということで、まあ、白浜こもめさんと、うん、またですね、来月紹介するのが久々なことに新書なんだよね、うんうん、ということで全然雰囲気違うんですけれども、漫画じゃないぞ、次回はこれバッタを倒しにアフリカへ。
どうした
前のウルド幸太郎さんの、おこれね、私昆虫嫌いなのよ、
ね、
でね、作者さんは昆虫学者なの、うん、でこれねフィールドワークの話なのね、アフリカでのフィールドワークの話で、私昆虫嫌いなんだけれども、うん、前野さんの文章が本当に巧みで面白いでこの人のね、あのね、なんて言えばいいのかな、計画性のなさも面白いでめっちゃ、私ね、ぶっちゃけこの厚さの本を1日で読み切れるぐらい本当に面白かったので、うん、ぜひこれご紹介したいということで、
うわこれ楽しみだな、
ね、次回にご紹介するのは、うん、前のウルド幸太郎さんでバッタを倒しにアフリカへでございます、うん、こちらも楽しみになさっててくださいということで、小ネタ超特急以上、気になるあれのコーナーでした。
パパパパ
ー、愛と勇気だけが
小ネタ超特急、
チキシドドン、
こないだナンパされちゃって、
小ネタ超特急、
ティキティン、
一日一善、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、 FM の流行りをお届けしております。
はい、
ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。
はい、今ちょっとポーズをつけました、一瞬ね、一瞬ポーズつけました、
はい、はい、こちら YouTube で、はい、ようかくにやで、ね、はい、ということで早速いこうかな、今ですね、小学館ですごい夏の企画をやってるんですね。
なんだろう、
足立みつる祭り2017。
ほう、
2017ってことは、うん、これ年度変えてまたやるつもりなのかなっていうのもあるんですけれども、
すげえぞ、
まあ、この足立みつる祭り2017が、の内容でオリジナルグッズが当たるっていうのはね、まあ、わかるじゃない？
なるほどね。
わかるんですけれども、うんうん、個人的にこの祭りで最も注目しているのは、うん、足立みつるヒロイン総選挙なんですね。
ヒロイン総選挙
でね、これね、一時期ネットで出回ってた、
これは大変だ、
足立みつるのヒロインを集めてみた。
これ、皆さんご覧いただけると思
うんですけど、ね、YouTube とかでご覧いただければわかると思うんですけど。
すごいぞ、足立みつるね、女の子キャラが番号振られてガーって出てるんですけど。
そう、顔だけ一覧で出てるんですけれども。
これはすごいですね。
さ、普通さ、漫画とかのヒロイン総選挙だったら、うん、まあまず見た目の好みで選ぶじゃん。
そうですよね。
ね。それが圧倒的多数だと思う、はい、見た目が好きだから、ね、はい、このキャラを押すとかってあるんだけれども、はい、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、
はい、
足立みつる先生のヒロインってビジュアルにおいてはもうテンプレート化してるじゃないですか
もうこの目元といい
ねえ、まあでも私これね、うん、あえて足立先生の書き分けない勇気っていうので評価してるんですよ。
ね、もう女の子はこれっていう感じ
ね。これやでっていう、この足立みつる先生のヒロインは、うん、このこれでもう全てを語り尽くせるんですけれども、
そうですよ、髪型が違うだけっていう感じですけどね。
ねえ、はい、ね、まあ、インターネットにね、出回った、このヒロイン一覧表で、もう私、早々と、みなみちゃんとみゆきの二人のみゆきがすでに見分けられてないっていうね。
もう、そうなりますよね。ね、
まあ、でもさ、その、いわゆる総選挙的なところで、ビジュアルで選ぶっていうのが、禁じ手じゃないの。
これはもうそうですよ。
見分けられないっていう点で。はい、ということは、残る選択肢はあなたが読んできたその足立作品のヒロインの言動や性格のみ、うん、
ね、
あと部活
肩書きと背景を知らないと選べない、
うん、選べない、一体あなたは何人思い出せるのかっていうところで、
これはすごいぞ、
まあ、足立先生への忠誠心が試される総選挙でございます。
うん、そうですね。ある意味、真の総選挙です。
真の総選挙です。内面で選ぶっていうね。
そうです。人を見る。
そう。
人を見るんです、これは。
人の、人の中身を見るっていう意味での、真実の総選挙があるわけなんですけど、
これは本当ね、あなたの愛が試されます。
愛が試される。まあ、はい、足立ヒロインに推しがいらっしゃる方はですね、ぜひ、小学館のサイトから、投稿をしていただきたいんですけれども、ちなみに、 みにね、足立みつる祭り、次に控えてるあの企画がすごいんです。
は
い、
何でしょう。
その名も、ゲシュタルト崩壊注意、足立みつるキャラクタークイズ。これもなんか。
狙ってやがる。
本当に。
狙ってやがるよ。
しかもね、しれっとね、小学館が、足立先生も悩む各タイトルのキャラクターって書いてあるのね。
言っちゃった。
まあ、ご本人も見分けられてないっていう、うん、
はい、
ね、あの、あるんですけれども。まあ、ね、書いてる先生が悩むものを、うん、一体私たちが見分けられるのかっていう。
すごいな、試されてますよ、これは、ね、読者。
もう本当にこの夏の小学館の企画さ、うん、忠誠心と記憶力が試される内容で、ね、
これは、
本当、難易度が ね、エクストリームすぎる。
今これ本当おさらいしないと分かんないです、何も。
ね、もう本当に今のうちに、この期間の間におさらいしていただきたい、
おさらいしましょう、これ。
はい。で、続きましてなんですけれども、はいはい、こちらのネタはですね、アニメ業界が、こっちをガン見してるとしか思えない昨今ということでですね、90年代にすでにアニメとか漫画にハマっていたし、うん、もうオタクとして目覚めていたっていう世代にとっては一体何がどうしてっていうね現象がここのところ続いてるんですけれども、
何でしょう何でしょう。
90年代の頃のさ、うん、私たちまさかと思ってなかった2017年の今になっても、うん、ガラスの仮面も、うん、王家の紋章もベルセルクもハンターハンターもジョジョも終わってないっていうね。
そうですよね。
この事実、うん、果たして私たちが生きてる間に最終回が読めるのかっていうね。
本当今ここに来てますよ。
あのさ、うん、これさ以前だったら笑いのネタにできたけど、うんうん、今となってはもう笑えないよね、う
ん、笑えないですよ。
本当に切実な、
今年も終わらない、
今年も終わらないっていう問題になってきたんですけれども、うん、その一方で喜ばしいっていうか嬉しいんだけど、なぜに今っていうことも起こってます。
ほうほう。
例えばね、魔法陣ぐるぐるがこの夏クールで3度目のアニメ化したじゃん。
すごいね、3度目って。
魔法陣ぐるぐるはね92年から連載が始まって、はいはい、最初のアニメ化は94年なのね。
ほう。
で、連載開始から四半世紀を経ての3度目のアニメ化。
すごいな。
で、今ね、あのそれとはまた別の話ね、ジャンプ SQ で9月4日発売号でなんとルローニケンシンの続編が始まります。
わー、すげー。
北海道編です。
もうどこから追えばいいのか分かんない
ですよ。ルロケンは94年に連載開始です。
うーわ。
そして96年から連載が始まって、99年の下半期にアニメが終わったのが方針演技。なんと2度目のアニメ化決定しております。
すげ
ー。多分やるのは来年。
来年、
はい、
すごいな。
っていうね、まあ、30代から上の世代をガン見してるようなね、うん、この流れ、ね、戸惑いをね若干覚えてるんですけど、うん、
軽く20年前からですよね。
そう、考えたさ、これ考えたさ、
考えたさ、
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 うん、これさ結局90年代のこれが今来てるっていうのは、うん、年齢的にブルーレイとかなんならボックスセットで買い支えられる年齢のところにターゲット絞ってんじゃないかなっていう。
ああ、なるほどね。
まあ、ぶっちゃけ今さアニメの制作費って DVD とかブルーレイで回収、うん、ね、売り上げで回収してるっていう部分があるじゃない。まあ、世知辛い話なんだけど、ね、うん、ってなると、まあ、話的に本末転倒感はあるんだけれども、うん、もう DVD とかブルーレイを買える世代のものをアニメ化していくっていう、う
ん、ああなるほどね。もう完全に我々の財布を狙っている。
そうそう、うん、でもまあね買い支えちゃうよねっていう部分もあるんだけれども、
う
ん、
分かるぞ、うん、買うと思うぞ。
そうそう、なんで、うん、まああのね、その年代の方はね、うん、あのちょっとね、あの夏のボーナスとかは、ね、うん、使い道をねこの先ストックしておかないと、うん、まあね、あの期待のタイトルがどんどこどんどこ
そうですよ、
ブルーレイで出るっていうのもあるわけなんです、
うん、ルロケンは気になるな。どうなるんだろう本当、
ね、ルロケン本当気になりますよね、うん、そしてですね、これは那覇のお話なんで、はい、はい、今週末ですね那覇で面白いイベントがあるということでちょっとご案内しようかなというふうに思います。はい、この週末3連休でございますけれども、はい、メーターテイコナン、
はい、
これと脱出ゲームのコラボ企画、
お、
名探偵コナンスコットランドヤードからの脱出がなんと今週末3連休ですね那覇で開催されます。
お、
はい、場所は那覇市久茂寺の RBC ホールでございます。脱出ゲーム参加してみたことがあるわっていう方はご存知かと思いますけれども、うん、脱出ゲームって基本的に入場時間厳守、
うん、
会場入り時間厳守っていうのがあるので、
なるほど、
こうウチナータイムの感覚でね、うん、イベント参加しちゃうと、うん、あの入場ダメですっていうことになるので、なるほどね、ここ気をつけていただきたいわ。うん、11日と12日はですね、4回の入場が区切られてます。
ほうほう。
10時半、13時半、16時半、19時半 13日は10時13時16時19時ということで、まあ、夏休みということでね、うん、親子で参加される方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、よくあるのが、うん、初心者の方がガチ勢と同じテーブル、うん、結局さ1テーブル4人とか6人で、うん、で共同でチーム組んで脱出ゲームってクリアしていくんだけれども、うん、ガチ勢が多いテーブルだと初心者ね、うん、若干取り残されたりとか、うん、疎外感感じることがあるんだけれども、うんうん、
分かる分かる、
今回ですね素晴らしいです、うん、今回ですね値段は一緒なんだけど一般とは別にファミリーチケットとビギナーチケットが出ます、
うん、あちゃんと分けられてる、あ
これ値段も同じ、うん、でこれは何でかっていうとビギナーテーブル、うん、ファミリーテーブルが準備されて、うん、このガチ勢の人たちに置いてけぼりにされる疎外感とかっていうのを感じることがないのね、
うんうんうんうん、
でみんなで協力して、クリアまで行きましょうっていうのがですね配慮されてるので、
これいいかも、
そう、うん、ただし注意してほしいのは小学生のみでの参加とかは NG です、うん、必ず保護者と一緒じゃないとダメなんです、うんうんうんうん、チケットは前売りで大人2900円、中学生以下2500円、小学生2000円でございます、うん、ファミリーマート店頭の E プラス、ローソンチケット、チケットピアで発売中でございます、あ
これ気になるな、
はい、うん、これねチケット情報、知りたい方は、検索窓にですね脱出ゲーム名探偵コナン2017で検索してください、ほうほう、すると今年の名探偵コナンの脱出ゲームの
いろんな詳細が出てますね、
はい、でなんかね、これ、限定のグッズとかも前売り券買われた方はゲットができるということなので、
あじゃあもう今のうちですよ、今のうち、
そうそうそう、うん、特にコナンのファンの方はですね、ぜひこちらの方、ご参加いただきたいと思います、ね、
じっちゃんの名にかけて、
はい、ね、ちなみに私もですね若干これに参加する予定があります、はい、なので詳細とかは、うん、ツイッターとかでは言わない、
よこれは気になる気になる、
はい、参加しましたよのご報告だけ多分やると思うんですけれども、
いいですね、
結構ね那覇がねこのなんだっけ、うん、アニメとかゲームとコラボした脱出ゲームを、うん、やってくれるようになったので、
ね、これちょっと楽しみだ ね
太郎ちゃんもさっきねやったことがないっていうふうに言ってたので、うんうん、これはねやってみるとまた面白い、
ね、ちょっとビギナーチケットあるのすごい、
そうそう、ソロ参加でもいいし、ね、友達と2人でもいいし、うん、まあ、4人とかの参加でもね、うん、グループで楽しめるので、ね、ちょっとこれねやったことない方は ねやってみるとね割とハマる人はハマる、
なんかいいかも、
はい、うん、ぜひぜひ楽しんでいただければと思います、夏休みの思い出にもなると思います、ね、ということで、はい、曲聞こえてまいりました、エイミーの小ネタ超特急、早くもお別れの時間でございます、
はい
はい、次回のオンエアはですね9月13日の水曜日夜7時からでございます、はい、小ネタ超特急のブログに今回ご紹介したタイトル、そしてポッドキャスト YouTube も掲載しております、アンケート募集もブログの方でやっておりますので、はい、ぜひぜひチェックしてみてください、はい、あと番組ツイッターもやってます、はい、小ネタ超特急で検索してぜひフォローしてください、アンケートご投稿いただきました皆様、ご協力大変ありがとうございました、ぜひ次回の、アンケートにもご協力をお願いいたします、ということで次回は9月の13日、
ね、もう9月ですよ、
ね、早いわ、まあ、沖縄まだねガンガン夏のね、うん、ど真ん中って感じなんですけれども、太郎ちゃん久々に参加してみてどうでした、
いやなんか楽しかったです、早いねっていうか短いね、
ね短いね、またね懲りずに ねぜひよろしければ次回、ね、次回その次回とか ねもう来ていただきたいので、
ふわっとねまたちょっと1時間ちょっとプラス追加で、
はい、ね、追加料金発生しますみたいな感じで ね、
やりましょうかね、
参加していただければと思います、はい、ということで太郎ちゃん今日は1時間ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ということで小ネタ超特急お届けしたのはエイミーと
太郎でした、
それでは皆さんさようなら、
届け愛という名のメロディー、さようならさようならさようならセレナーデ、さようなら。